はい、続きを話をしますね。ページ数は20ページ。次はですね、右から4行目、九君広大にして知恵無量人妙なりと。九君っていうのはですね、そういう六度満行をこれ、今までもずっと続けてこられた、
ね、
それがやっぱりね、その六度満行を受けて育ててもらった人たちがですね、いや本当にね、仏様のおかげで育てていただきました、ありがとうございましたと、そういうふうにね、仏様の手によって育てられている人たちが、たくさんいるということです、ね、そこをここで言われている、ね、知恵人妙ない、光明位相、対戦を振動する、ね、いわゆる全ての人にとってのね、太陽なんだ、わかりやすく言えばね、その仏様の存在が、ね、太陽なんだ、心の支えなんだってことです、ね、そういうもう太陽みたいな存在、それが仏様、ね、私の心の明かりってことですよね、私の心を支えてくれるもの、そういう仏様と出会った宝蔵はですね、ああ素晴らしいなと、こんな生き方がしたい、ね、これこそ本当にね、素晴らしい生き方、ね、人生をかけて悔いのない生き方だ、私もね、こんな生き方がしたい、これがね、願わくは我差物して、願うことなら私はこんな生き方がしたい、ね、石材王仏と等しく、生死を過度して下脱せざるなけんって、ね、苦しんでいる人たちを連れてですね、苦しみの海を渡って浄土へと渡してあげたい、そんな人になりたい、ね、自分だけこう助かろうじゃなくてね、みんなもこう引き連れて助けてあげたい、こんな生き方がしたい、そう宝蔵は持ったわけです。だから不正、超意、快忍、精進、家具のごとき残内と知恵と優れたいとせん、ね、不絶在王仏と同じようにこの私もこれから六度満行を実践していきたいと、これがこの六度満行を実践していきたいっていう心が、これが信心欠如と言われる体験なんですね。そう、私もね、この宝蔵菩薩が仏様に触れて、私も仏様と同じように六度満行をしていきたい、ね、そういうふうに思われたと同じように私もまた、ね、仏様と同じように六度満行を実践していきたい、そういう心、ね、六度満行を実践していきたいっていう心、これが信心、ね、この信心を別の言葉で言うと無常菩提心と言います。ね、無常菩提心、浄土に往生するためにはこの心を起こさないと浄土に往生することはできません。どこに書いてあるか、書いてあるんですね、どうだったかな、354ページ、
ですね、右から2行目に、かの安楽浄土に小然と願ずる者は必ず無常菩提心を起こすなりと、こういうふうに書いてあるんですね。かの安楽浄土、阿弥陀仏の極楽浄土に生まれたいと願う者は必ず起こさなければいけない心がある。それが無常菩提心という心です。この無常菩提心ってどんな心ですかと言ったら、六道満行をしていきたいという心なんです。ね、この心が欠如、どんなに苦しくても辛くても困難なこととぶつかっても揺るがない、変わらない、だから仏になれる。なぜなら六道満行を実践していくことが仏になるための種まきなんですね。その六道満行を実践していきたいという心を阿弥陀仏のお力によって起こしていただくわけ。これは自力によって起こした心ではなく、他力によって起こされた心だから、だから崩れない。そして六道満行したいという心が起きるんだから、実際六道満行を実践して仏になれるわけです。これが信心欠如といわれる体験なんですね。ね、
これは信心欠如は自分で自覚できる。
信心欠如、だってね、六道満行していこうっていう心ですから、うん、ね、それは自覚、うん、その心が崩れるか崩れないかだけです。崩れたら、まだまだだったんだと。
自力だった。
自力だったんだ。
他力では
なかった。他力ではなかった。崩れたら自力の信心。崩れなかったら他力の信心。他力の信心は崩れません、ね。決して崩れることはありません。それは仏様のお力を受けて起こした心ですからね。だから決して崩れることがない。じゃあなんで六道満行をしていきたいか。それはね、六道満行を実践して得られるこの徳ね、要言、その顔、こんなね、顔の、こんな顔になりたいってことですよ。それともう一つね、やっぱり死んでいくということを思うとね、今までこう追い求めてきたものが光を失うわけですよ。あ、何だったのかな、ね、欲を求めても意味がないな、ね、あ、色あせてくるわけです、今までやってきたことが。で、本当に人生の中で価値のあることって何だろうか、こういうふうに追い求めていくとですね、やっぱりね、素晴らしい生き方、お金じゃない、人生って、人生どれだけね、お金を手に入れるかじゃない、どれだけ素晴らしい生き方をするかですよ。で、私たちが感動するところってどこかね、やっぱり素晴らしい生き方をしている人に感動するんです、ね、あんな風に私も素晴らしい生き方がしたい、その生き方っていうのが顔に現れる、これは要件、仏様の顔っていうのは仏様の人生を表すわけですね。
穏やかなね、
あんなようなね、あんな顔をして死んでいきたいと思いません、あんな穏やかな顔をしてね、死んでいきたいと思いません。般若のような顔して死にたいですか。
いやいや、ダメだ
ね、苦しみに満ちた顔で死にたいですか。
いや、
もう本当に穏やかな顔でね、死んでいきたい、そんな顔のできる人間になりたい、そんな顔っていうのはね、やっぱり六道満行を実践していかないと
ね、人のためにどれだけ苦労したか、人のためにどれだけね、苦しみを共に悩み、苦しみを聞き解決していったか、そのね、生き方の素晴らしさですよね。本当に今までね、自分の欲のために生きてきた、自分の欲のために生きてね、幸せでしたかと、ね、欲のために生きるとますます欲が起きて、
そんなような顔つきになるもんね。
そうそう、常に不安に満ちた顔になっていく。仏教っていうのはね、人の幸せのために生きてね、本当に人から認められる、人から大事にされる、人から愛されるね、自然と人が集まってくるような人間になるわけですよ。ああ、こんな人間になりたくないですか？なりたくないですか？
なりたいよね。
ねえ、そう思うと、ああ、やるしかないかと。
やるしかないか。
やるしかないか。ね。よし、やっぱり私もね、こんな素晴らしい生き方がしたい。ね、仏様のような生き方がしたい。ね、その心が無常菩提心、仏様のような生き方がしたい、ねえ、ね、次、我近いて仏を縁に、20ページ戻りましたね。我近いて、私は誓いますってよくありますよね、こう弁論大会とかでね、私は誓います、私は仏になります。我誓いて仏を縁に、私は誓います、仏になったならば、あまねくこの願いを行じてね、苦しんでいる人をですね、一切の苦苦にっていうのは、全てのね、苦しんでいる人たちにね、不安におののいている人に、その人のためにね、心から安らげるような、あ、身にしてあげたい、ね、全ての人を助けてあげたい、全ての人が幸せになるところまで私は活動を続けると。ね、全ての苦しみ悩む人が幸せになるところまで私の歩みは止めませんと。これが無常菩提心ですよ。そうです、まあ、全ての人、もちろんその順番がありますけど ね優先すべき人もある、あ、後になってしまう人もいる、同時に救うことはできませんから、ね、全ての人を救うというのは、全ての人を救うところまでね、私の活動はやめません、こういう意味です、ね、その道はですね、たとえ仏増しまして百千億万の無量の大将数豪者のごとくならん、一切これらの諸仏を供養せんよりは、道を求めて検証にして知るぞからにはしかし、難しいですね。その道のりはですね、たとえ、どんなにですね、困難な道であったとしても、ね、どんなに大変であったとしても、ね、それを全部やり遂げて、私は必ず達成していきたいと思います。こういうことです。ね。それは例えるならば、豪者のごとき諸仏の世界、また深家の無宗の節度、光明をことごとく照らして、この諸国にあまねからんと。ね。たくさんのね、世界がこの世にありますが、その世界の人たちに仏の光を届けていきたい。ね、そして
仏の光が届かないところがないようにしたい、ね、このようになるために私は頑張ります、ね、私はあなたと、ね、石材王仏と同じようになります、ね、そして国土第一、国土っていうのはいわゆる助けてあげられる人ってことですよ、ね、どんな人も迎え入れましょうと、ね、私はってその種奇妙にして、同情超絶しっていうのはその全ての人を救うためにこの弥陀の本願というね説法を通して救ってあげましょうと、ね、そういう意味です。説法を通して、まあ、ちょっと難しいことですね。その種奇妙にして道場を超越しっていうのはいわゆる説法を通して、ね、苦しんでいる人を助けてあげましょうと、ね、それは説法を通してっていうのは説法をさせてやることを通してね、聞いてる人たちも説法ができるようにしてってことです、ね、だから、ね、阿弥陀仏の本願っていうのは説法をさせてやるっていう願なんです。願いなんです。その説法によってまだ悟りを開いていない人も浄土に往生させる、ね、こういう無常菩提心を起こしてない人も説法をすることによって無常菩提心を起こさせてやろうってことなんです。こんな心は初めからないんですよ。こんな心はない、ね、こんな心が念仏によって起きるんです、ね、悟りの52で言ったらこれいう信心欠如っていうのは41段目なんですね。所持、ね、所持になるために必要なものが念仏なんですよ。ね、念仏っていうのは聴聞していく、説法していく、ね、仏法を語らせてあげよう、仏法を伝えられるようにしてあげよう、そして仏の功徳を説法によって受け取らせられるようにしよう。それによってあなたがね聴聞していき説法していくことによってだんだんとこの心が起きるわけ。六度満行していこうっていう心が起きる。あなたの力で起こすんじゃないんです。説法を通して起こしてあげよう、ね、阿弥陀仏の十八願に、ね、四心心行欲生我国、ないし10年脈不症じゃ風習症、指針って指針って何ですか。ここで言う指針、ね、指針って何ですかっていうと諸仏が説かれる説法です。全知識が説かれる説法、ね、それが指針、ね、それを心行っていうのはバーンと受けてバーンと跳ね返すことがないってことです。心行っていうのはそれをそのまま受け取ることができる、これが心行、ね、指針心行で受け取ることができるわけね。受け取るとどうなるかって言ったら欲生我国、ね、阿弥陀仏の極楽浄土に生まれたいっていう願いがね心が起きる、ね、だから指針心行欲生我国っていうのは全知識がですね阿弥陀仏のお力によって説法される、その説法を心から受け取ることができて、ね、そして、浄土に生まれたいという願いが起きる、 心が起きる、ね、我が国に生まれたい、我が国に生まれたいっていうことは、ああこんな六道満行の心を起こしたいな、こういうことですよ。分かりやすく言えば、ああ六道満行こんな風にね、いや、やっぱりで今はできないけど、今はやれないけど、でもこんな心になれたらいいなって思うでしょ、ね、そういう心をずっとこうね、聴聞していきながらね、ないし10年っていうのは聴聞しながらずっとこう聴聞していくと、仏法を聞いていくと、10年っていうのはこれ念仏のことですね。10年っていうのは念仏、ないしっていうのは1回目の聴聞が1年、2回目の聴聞が2年、3回目の聴聞が3年。じゃあ10回でいいんですか。いや、この10回の10っていうのは万数で、数えきれないほどの念仏っていうことになります。
じゃあ数えきれないほど聴聞して、
そう、数えきれないほど聴聞を続けていったならば、もし浄土に生まれずば小学を取らず、この人が本当の善知識であるならば、その善知識の説法を続けて続けて続けて続けて続けて聞いていったならば、もし浄土に生まれなかったならば、浄土に生まれるってことはこの六道満行の心を起こさなかったならばね、小学を取らず、
心身行欲生が国の心は心人欠場した心ということですね。
だから心人欠場っていうのは、この十八眼が成就してね、
成就した、
つまりもし浄土に生まれずば小学を取らずって誓われてるんだから、ね、実際に浄土に生まれたことを心人欠場って言う。
だもんね、
そうそうそうそう、
崩れ落ちたら欠場じゃないんだからね、
はい、だから十八眼っていうのは必ず生まれさせてあげるっていう眼、うんうんうん、それが本当に生まれました、うん、浄土に生まれましたっていうのが信心欠場、うん、だから信心って言ってもね2種類ある。一つはこの十八眼を信じるっていう意味の信心ね、信じる、つまり阿弥陀仏が必ず浄土に連れて行ってくだされると信じる信心もあるんですよ、うん、必ず浄土に連れて行くと信じるということはね、諦めずに聴聞を続けていったならば、ないし10年の念仏を続けていったならば浄土に往生できると信じるという信心もあるわけね、もう一つの信心は、その浄土に生まれたことによって無常菩提心が起きたという信心もあるわけ、うん、ね、だから浄土に生まれられると信じるという信心もあればね、浄土に生まれて実際に浄土に生まれるとね、仏様を見ることができるからね、仏様を見ると菩提心が起きるんですよ。六道満行していこう、菩提心が起きるというのは苦しんでいる人を助けていこう、苦しんでいる人たちを幸せにしていこう、そのために人生をかけようと、そういう心が起きる、こういう信心、これが親鸞聖人が言われている信心なんですよ。この心が起きたらいつ死んでも極楽往生間違いなしってなんですよ。肉体が死んでもね、それはもう心が浄土に生まれてるから、ね、だからこの心が起きたら、無常菩提心が起きたら、それはもうあなたの心はもうすでに江戸から離れて浄土に生まれてるんです。だから肉体はこのシャバ世界にいるけど、肉体に宿る魂はもうすでに仏の住人なの。 仏の世界の人なんです。浄土の住人なんです。
すごいことですよ、
そうそう、ね、仏がそう。だからいつ死んでも極楽浄土間違いなしです、ね、信心決意したら、無常菩提心の心が起きたら、それは自分で一生懸命起こそうとして起きたものではなくて自然と起きるんです。浄土に往生したら、ね、そう、肉体はこのシャバ世界の肉体だけど、そこに宿る魂はもう仏の命なんです。
同じことをやっていこうとする、
ね、そう。だからね、仏様と同じように私も六度満行を実践していきたいって心が起きる。そういう人はいつ死んでも浄土です。なぜならもう肉体関係ないから、もうこの魂がもう浄土に生まれてるからね。じゃあそれまでどうしたらいいんですか、そういう心がどうしたら起きるんですかと。それはひたすら聴聞を続けていかないといけないわけですね。ないし10年って書いてある。ないし10年脈不詳じゃ風習症、ね、この念仏、念仏とは聴聞のことなんですね。聴聞を続けていくと脈不詳じゃ、もし、ね、聴聞を続けていく人が浄土に生まれなかったならば、承学を取らず私は仏になりません。こうやって法蔵菩薩が誓っておられるので、浄土に生まれることができるってことなんですよ。じゃあ誰でも彼でも生まれられるのかというと、死神神行ね、羽つけてない人ね、ね、ね、だから最後に唯女五逆非暴消防と唯女されてるんですね。どんなに聴聞を続けていても五逆罪の人はダメですよと。ね、非暴消防、法暴罪の人もダメ。ね、五逆罪って何か。五逆罪とはね、恩知らずですよ。恩知らずはダメ。ご恩を知らない者は助からん。こう十八眼に誓っておられる。ね、やっぱりそう思いますよ。なんか恩知らずでどんな人かって、一生懸命お世話してお世話してお世話してさ、ちょっと嫌なことがあってプイッとか言ってもうどっか行っちゃうねえ、やっぱりさ、犬でもね、3日育てたらその恩を忘れないって言うじゃないですか。ねえ、やっぱ助ける側の仏様が一生懸命お世話をしてね、育てていって、でちょっと嫌なことがあったらフイッとか言ってね、いなくなっちゃうと、そんなような人は助けようがないわけです。だから唯女されてるんです。じゃあ非暴消防って何か。非暴消防っていうのはね、これやってね、整理してください。やだお物販をね、するのさ、やだ消防を非暴するね、あなたの考えなんて聞きたくないわこういうのをね、法暴罪の人、
本人は思ってないしね、
それは唯一ただ覗きますよ。いや、覗かれて当然だと思うんですけど、ね、それはなぜかって法を聞いてくれないからです。ご薬剤の人は結局もうね、どれだけお世話をしてもちょっと都合の悪いことがあるとね、もう全部切っていくんですよ。ね、やっぱり恩って大事なんです、仏教っていうのはね、恩の教え。その恩をね、本当に 感じない人、恩を簡単に切ってしまう人、ね、そういう人はもう助けがたいですよ。そういう人でもね、仏様はやっぱりね、根気強くやってくだされる、ね、これはね、五薬剤や方々剤の人ってのはもう助かりがたいっていうところがね、書いてあるところがありますので、そこをちょっと読んでみたいと思いますけど、364ページ、これ左から3行目ですね、それ仏何地の木を解きて、ね、お釈迦様は何地の木、何地の木ってのも助けがたい人間、そういうのがね、涅槃行の中に説かれている、ね、箇所を、ね、箇所よ、世に三人ある、世の中に三通りの人がいる、三通りじゃない、三人ですね、三通りの人がいる、その病自死型、そのね、罪悪をね、取り除くことは難しいことだ。一つはね、方々剤、某大乗方法剤、仏法を解いても解いても解いても解いても反発する、
うん、いや、もうそうしねえ、
文句ばっかり言う、うん、ね、二つには五薬剤、恩知らず、もう一生懸命お世話してもね、もう簡単に聞いていく、うん、一生懸命話してね、心を込めてやっていってもね、うん、ちょっと嫌なことがあるともういい、来たくない切っていく。五薬剤。三つにはね、一銭だ。全根のないものです。全根のないもの。仙台って言ったらね、全根がない。祝禅がない。無祝禅を仙台と言います。仙台。過去においてね、良い種まきをしてこなかった人、ね、仏教で説かれる良い種まきですよ、仏教で。やっぱりね、仏教を聞くためには良い種をまかないといけないんですよ。よくね、もう仏教はそんな善を教えてほしいじゃないんだとか言ってね、善なんてやらなくていいんだとかっていう人がいる。でも違う、善をやらないとね、仏教聞けない。善を実践していくのは何だろう、仏法を聞くためですよ。聞けなくなる、ね、これ仙台、仙台ってのはもう善根がないんです、はあ、根っこがない、良い良いことをする根っこがない、ありゃ、そういう人はもう箸にも棒にもかからない、
そうかからないんだ、
自分のこと言われてる、
ね、このような3つの病は世の中に極重なりと、もう極めてね重い、こういうものが、聖門が助けに来たとしても、円覚が助けに来たとしても、菩薩が助けたとしてもね、助けようとしても、助けられない。だから、五薬剤のもの、方々剤のもの、仙台のものは助けられない。菩薩でも助けられない。ね。極めて重いと。善男子、例えば病ありで必ず死して辞することなからんですね、ある例えるならばですね、とても重い病にかかって、がんみたいなね、末期がんみたいなね、がんにかかって、もう必ず死んで治ることがない状態になった時にね、もしその病をですね、意のままに取り除き、治してくれる薬が あるようなものだと、もしその思いのままに病を治してくれる薬がなかったならばですね、このようなもう死病というのはですね、間違いなく治すことはできない、よく知りなさいと、ね、この人は必ず死んでいくだろうと。同じようにですね、この三種の人、ねね、五薬剤のもの、方々剤のもの、一千代の先代のものも同じようなものだと、そのね、三つの病にかかっている人であったとしても、 仏様や菩薩がですよ、これ従いてってこう書いてあるけどね、仏菩薩に従いてってね、従うわけないじゃないですか。仏様が影のごとくそばに寄り添ってってことです。常にね、説法してくださる、お世話をしてくださるね、従いてっていうのはね、ここに書くとなんかこう、仏様にこうね、従ってとか言ってこんなことしてくれるわけないじゃないですかね。法王罪の人がね、そんな文法聞きますか、五百罪でも文法聞きますか、聞かない、文法聞かない。だからね、親になるんですよ、仏様がね、親代わりをする。仏法は解けないけどね、お世話をしてくるね、もう仏法は聞いてくれないけどね、あれ買ってたら分かったよと、あれ取ってたら取ってあげるとかね、そうやってね、ちょうど親鳥がね、ひな鳥を育てるようにね、ひな鳥がピピピピピピピピってこっちしかあげてこない、うん、餌を取ってくるのは親の仕事やそうやってもう影のごとくね、そばに寄り添ってお世話をすることによってですね、ね、やっと法を聞くことができるんです。そうやって仏様がお世話をしてくれて、やっと残さ菩提子を起こすことができる、ね、もし声聞縁覚菩薩ありて、あるいは法を解き、あるいは法を解かざるあらんですね、いわゆる声聞や縁覚や菩薩っていうのはね、頑張れる時もあるけど頑張らない時もあるね、えもうちょっとこう頑張ってね、もやちきとか言ったら、うわもういいやとで、頑張れる時もある、頑張れない時もある。こんなものではね、五百歳のものや法王罪のもの助けられない。どれだけ大変か、五百歳のものを助けるってこと、法王罪のものを助けるっていうのはどれだけ大変かね、助けてみたら分かる。もうめちゃめちゃ大変。
どういうても反発してくる。
そうですよ、そんな人をね、助けようとしてくれる人なんてね、奇特な方ですよね。親鸞聖人はね、このね、お言葉の前にね、この五百罪法王罪のお言葉の前にね、左から1、2、364ページのね、左から 1,2,3,4,5,6 行目ね、誠に真ぬ悲しき金やぐとくらん、ね、悲しいことだなと、こういうふうに書かれてる。なんでこんなふうに書かれてるか、親鸞ね、五百罪であるな、法王罪であるなってことですよ、ね、そんな親鸞がなんで法が聞けたのか、五百罪のね親鸞が、法王罪の親鸞がね、なんで法が聞けたかね、ね、これ悲しき金やぐとくらんってね、愛欲の公開に沈没し妙理の大戦に迷惑してっていうのはね、要は法王罪でってことですよ。私はね、法王罪でね、もう常時の数にいることを喜ばすね、常時の数ってこれは無常菩提心ではなくて、いわゆるこの仏様のことを信じられるようになったね、十八眼を信じるような身になったってことですね。ね、信仰の身になったことを喜べない。ね、こうやって説法をすることによって、聴聞していくことによって、やがてですね、浄土に往生できる、無常菩提心が起きる、そういう自分を楽しむことができない。ね、心待ちにすることができない。なんとね、情けない心なんだ。そんな私がね、仏法を伝えずにおれない。こんな法王罪の仏法を跳ねつけまくっているものがですよ。仏法を聞かずにおれない。仏法を伝えずにおれない。仏様がどれだけね、どれだけ心をかけてくれたんだろうと。この親鸞のために。ね、
仏様がずっと寄り添ってくれなければね、五百罪のものが法を聞くことはできないんですよ。法王罪のものが法を聞くことはできない。親鸞はこんな情けないものでありながら法を聞くことができる。それはね、目に見えないけど仏様がね、私を包み込んで親鸞よ浄土に行くんだと、影の世ごとくね、寄り添ってね、浄土へ連れて行こうとされているからなんですよ。そうじゃなければね、こんな反発しか起きてこない私が仏法を切るはずがない。ね。な、弔問していてもね、そうですね、そうですね、そうですねって聞けない。胸にはね、もう反発したい。もうぐざっと刺さって、痛い痛い痛い痛い。もう聞いたくないと。ね。もうそんな喜ぶ心なんてない。ね。仏法を喜ぶ心なんてない。まあ聞いてるときはそうだそうだと思うけどね、こう胸にぐーっと刺さるものがあるわけですよ。ね、反発する心もある。だけど、そんな私がね、聞かずに折れない。求めずには折れない。なんでか。それは仏様がピタッとね、阿弥陀様がピタッと、私をこうね、包み込んでね、浄土に行くんだぞと。浄土に行くぞと。引っ張ってくださっているからなんですよ。それなければね、これはいけない。こういうね、仏様に守られているものっていうのはね、一世や二世のものじゃないんだね。親鸞聖人ね、遠く祝宴を喜べと。ああ、どれだけ仏様からね、心をかけていただいたかと。仏様によって守られてきたかと。だから親鸞は仏法が消えるんだと。だから親鸞今こんな身にさせていただくことができたんだ、はあ、幸せ者だなと、こう喜んでおられるわけですよ。なら、ああ自分の中にあるね、仏法を跳ねつける部分があるわけですよ。仏法を受け取らない部分があるね。そしてもうちょっとのことがあるとね、もう全部断ち切ってね、やめていこうっていう心が、これが五逆罪の心、方法罪の心なんですね。阿弥陀仏がここで唯除されている部分なんですね。覗くぞとね、五逆罪のものは覗くぞ、方法罪の心は覗くぞって言われてる。それはなぜか聞けないからですよ、仏法が。ちょっと嫌なことがあるとズラッと切ってもう聞かないとね、ちょっと気に合わないところだともう顔色を変えてムー聞くわけないとこういうね、心がね、私たちの心の中にある。だったらもう聞けないはずだけど、そういう私をなんとかなんとか聞かせようとね、される力があるんです。それによって私たちは、これ不思議なね、仏縁っていうものですかね。ね、聴聞していくとね、その仏縁が宿っていくんですよ。ね。だからね、こんなね、もう仏法を跳ねつけるような心、ちょっと嫌なことがあったら切っていくような心しかないものが、切ろうと思うんだけど、切ろうと思って離れていくんだけど、戻っていこうかなと。もうやめようかなと思っても、戻ってこようかなと。こうね、仏法へ仏法へとこう引き寄せられる力、これがね、仏様のお力なんです。目には見えないけど、その仏様のお力が宿っているから仏法が聞けるんですね。その力をこう感じ始めると、ああそうか、ありがたいな、仏様に守られているんだなと。これが摂取不捨の利益なんですよ。ガチッと納め取って浄土に往生するまで絶対捨てない、ね、一度仏法を聞いていったらね、絶対にね、もう離しませんよと。浄土に往生するまで、ね、あなたは逃げられないと。その阿弥陀仏のお力、これが摂取者の利益なんです。逃げようとしても逃げられない、切ろうとしても切れない、
ね、私の心の中に五逆罪の心、方々罪の心がある、それは憂慮されている、覗くぞと、うん、だけど私の中に五逆罪の心、方々罪の心があるのに、阿弥陀仏はですね、そういうものも救うぞと誓っておられるわけですね。どう救うか、ね、切っても切れないようにする、ガチッと収めるわけです、ね、仏様がガチッと収めてね、浄土へ連れていくからね、バタバタしても切っても切れない、そうやって浄土へ浄土へと連れていくわけです。
信心欠如した人に限り、
いや、これは信心欠如じゃなくて、 こっちの信心、
そっち、その信心、
そう、これは無常菩提心が起きた人ではなくて、信心、これがいわゆる親鸞聖人が、うん、この十八願の信行と言われる心の、うん、はい、うん、そうです。だからこの心、無常菩提心がこう起きたらね、うん、無常菩提心が起きたらこれは全然方々罪の心だと問題にならないもん。そうじゃなくて、無常菩提心の心を起きる前にそういう摂取者の利益に預かるわけね。この五逆罪のもの、方々罪のものであってもガチッと収めてね、浄土へ連れていく力を大悲と言われるんですね。ね、
大悲の眼線に乗せられず、
そう、それは大悲の眼線に乗じて、だから大悲の眼線に乗ったならば、五逆罪のものが、ね、五逆罪の心があっても、ね、切ろうとしても切れない、方々罪で反発しても、でも、ね、教えを聞いていくことを止めることができない、
申し訳ないって聞いていくしかないもんね。
そうそうそう、
反発してる
自分なのに、
そうそうそう、
捨てられても
しゃあない、そうそうそう、ね、それは仏様の方からガチッと収めてくれるからね。仏様は必ず浄土へ連れていくぞとね、求めていきましょうと、こういうふうにガチッと収めてくれているから、だから聞けるんです。方々罪があろうと、五逆罪があろうと、ね、だから五逆罪のものは除くと言われてる、ね、つまり五逆罪のものは聞けないんだよね。その聞けない私を聞かせるのが弥陀の本願なんですよ。大悲なんです、ね、反発する私をそのまま包み込んで聞かせてくだされるのがね、阿弥陀仏の大悲なんです。親鸞聖人は大悲の眼線に乗じてってね、親鸞大悲の眼線に乗ったってね、五逆罪の親鸞もそのね、弥陀の大悲を断ち切ることはできなかったと、方々罪の親鸞も弥陀の大悲を跳ねつけることはできなかった、ね、
大願剛力に叶うものないわね、
ね、そうやってこう浄土へ浄土へと引っ張っていかれる、ね、無常菩提心が起きるところも引っ張ってください。だからこうね、どんな人も救われるわけです。どんな人も救われる、ね、どんな人もっていうのは五逆罪のものでも方々罪のものでも助かる、ね、
それを認めていかんとね、
じゃあどうしたら、やっぱりね、聴聞ですね、聴聞していくことによって ってその阿弥陀仏の力がかかっていく。やっぱりね、聴聞を続けていかないと、これは過去世も含めてですよ、聴聞を続けていった人だけがその摂取者の利益に預かることができるわけですね。
都合悪いことも認めながら聞いていくしかないもんね。
そうそう、だから御薬剤のものであっても方法剤のものであっても救われるんです。普通はね、御薬剤のものは聞けない、方法剤のものは聞けない、でも親鸞聖人はね、親鸞深くね、自分を思うと御薬剤のものであった、方法剤のものであった、こんな親鸞がなぜ聞けた、こんな親鸞がなぜ救われた、御薬剤のものが助からないというのならば、この親鸞は助からないということになるじゃないか、ね、方法剤のものが助からないというのなら、この親鸞はなぜ助かったというのか、はあ、仏様がね、私を決して見捨てなかったから救われたんだと。そう、そういうことですね。
友情は希望消耗がどうしても引っかかる。だけど診断書には俺がそのすべることだったことっていう。
そう。だから御薬剤のものでも救われる。方法剤のものでも救われる。ね、すべての人が救われるという教えになるわけですね。だから素直に教えを聞けるような人だけが救われるんではない、ね、素直に聞くことのできない御薬剤のものであっても、そんな聞けないものを聞かせる力が阿弥陀仏のお力なんです、ね、だから親鸞、その阿弥陀仏の本願ね、法蔵菩薩の阿弥陀仏の本願ではね、十方四条と誓っておられるわけです、ね、説が特仏十方四条、すべての人をお約束ね、約束の相手にされている、すべての人を、ね、助けると言いながら唯助されているというね、この不思議な言葉、ね、ただ覗きますよと、それは御薬剤のものや方法剤のものはね、教えを聞いてもその教えを跳ねつけるから、だから助からない、でもそういうものもかわいそうだね、鳥のそのなんていうんですかね、もう助からないから、じゃあまあ あっち行けとね、もう離れていったら離れていたままだと、そうやってね行くのはかわいそうだと、じゃあどうするか、その御薬剤のものであってもね、もうやめた、ぐーっとね踏みとどまって戻ってくるわけです。だからもし本当にその人がね、阿弥陀仏のお力がかかっている深いね仏縁のある人ならば、離れていってもうっと戻ってくるんですね。
思いとどまれるんだね。行ったきりになっちゃったら、
行ったきりになっちゃった人はね、また来世ですね。ちょっとずつちょっとずつそういうふうに聞いていくってことです。それで戻ってこれる人は深きね祝宴のある人です。分かっていただけたでしょうか。
それもご褒美なんだろうね。
はい、
お母さんも大丈夫だ。
あ、そうなんですか。